第7章3と今できた感世界料理の構造地図より、この章を読み終えた時、味がぼやけたと感じても最初に塩に手を伸ばすことはなくなる。スプーンを2度目に持ち上げる前に3つの到着の仕方のうちどれが欠けているかが分かるようになる。そしてその3を調理した場所ではなく食べる人が舌で出会う場所に置けるようになる。1、皿の縁に置かれたレモン。ちゃんと回っている厨房ならどこでも見られて、家の台所ではほぼ誰もやらない。小さなけれど何かを語っている習慣がある。出し場で出来上がった皿が客席へ出る直前、料理人は皿を見て手を伸ばす。塩でも胡椒でも、もう一さじのソースでもなく、レモンのくし切りか小瓶のお酢、数滴、短い一絞り、それから皿は出ていく。家庭で料理する人がそれを見ると、時々飾りと読んでしまう。飾りではない。それは最後の一瞬になされている構造的な判断だ。料理人は40分あるいは4時間調理してきた皿を見て、こう問うている。鍋の中で3分目にあった明るさは、50分目の皿の上にまだ残っているか。答えはほぼ毎回いいえだ。3はそこにあった。煮詰めるうちにほとんど消えた。直し方は、皿の上に数滴。食べる人の舌が出会う場所に置く。これがこの章を貫く力学だ。3は調理した場所ではなく、食べる人が味わう場所に到着する。1時間目の煮込みにレモンを入れれば、食べる人は柔らかく酸味のある煮込みを味わう。59分目の皿の上にレモンを絞れば、食べる人は明るく生きている皿を味わう。3の量は同じでもいい。到着の仕方が全てを決める。家庭で料理する人の多くは、これを1回の投入で両方やろうとしている。お酢を早く入れすぎて、料理を味付けしたつもりが、丸いけれどぼやけた料理になる。あるいは最後にレモンを絞って、明るくしたつもりが、表面は鋭くて中は味が薄い料理になる。どちらも正しい動きを間違った瞬間にしている。3を到着という言葉で考え始めると、料理人はそのどちらの誤りもしなくなる。この章はその3つの到着とそれらを結ぶたった1つのルールについて書いてある。読み終えた頃には第1章のなんか足りない判定簿で最も力のある単一の修正手段が手の中に入っている。皿の3のバランス、アシリティバランスはスプーンを2度目に持ち上げる前に聞こえるようになる。3は口の中で何をしているのか、舌は3を三味として読む。これは5つの基本味の1つだ。話の最も小さな部分でしかない。面白いのは、3が皿の上の他のすべてに対して何をするかだ。3は油を切る。化学的に油を分解するからではない。それは石鹸反応で、料理の話ではない。一口ごとに舌をリセットする対比の信号を脳に送るからだ。揚げ魚の脇に置かれたレモンのくし切りは、魚の油を減らしてくれるわけではない。次の一口の魚を、最初の一口と同じように味わわせてくれる。だから世界中の長く加熱された油の多い料理には必ず酸の連れ合いがある。鴨のコンフィにはコルニッション、シュニッツェルにはレモン、ラーメン屋のテーブルには小皿のお酢。リセットすることが目的なのだ。酸は鈍った旨味を持ち上げる。長く煮込まれたスープはグルタミン酸とイノシン酸でいっぱいでも丸くて重い味になりうる。器に米酢を数滴、あるいはライムを一絞り、それだけで、同じスープが、旨味の通り道を取り戻す。旨味成分は何も足されていない。酸が通り道を掃除しただけで、旨味が再び聞こえるようになる。酸は、今できた感を送り出す。これが認知の話。人の脳は、明るい酸の音を、これは今作られた、と読む。1時間コンロの上で温めていた料理が皿に盛る瞬間にレモンを絞られると、食べる人にはそれが今仕上がった料理として届く。料理人は酸を使って調理が終わったタイミングについて生産的に嘘をついている。これは小さな話ではない。レストランはこれで回っている。シェフは皆知っている。十分間ウォーマーの下で待っていた皿は最後の酸の一滴で今に戻せる。酸はまた、料理人が時々見えないふりをしている機械的な仕事もする。タンパク質を変性させる。 だからセビーチェの魚は加熱なしで白く硬くなる。カルシウムを溶かす。だから漬物は火が経つにつれて柔らかくなる。カツ片を抑える。だからリンゴをレモン水に漬けると色が変わらない。結合組織を分解して柔らかくする。だから鶏肉をバターミルクに漬けるとほぐれやすくなり、ただの牛乳に漬けたものはそうならない。料理人が覚えておきたいのは、酸は触れたものの構造を変える。そしてその変化には時間がかかる。熱い皿の上の2秒の一絞りは構造をほとんど変えない。12時間のマリネは完全に変える。酸は加熱で明るさを失う。これが煮込み料理にとってこの章の最も重要な事実であり、この章全部を駆動している酸の釣り合い、アシッドバランスの核でもある。1時間煮詰めたお酢はもう同じお酢ではない。酢酸そのものは適定で測れば残っている。けれど、脳が明るいと読む揮発性の香りはもうない。レモン汁、ワイン、トマト、ほとんどの発酵調味料も同じだ。始まりには酸を提供する。終わりにはもう明るさをほとんど提供しない。これが分かっていれば、3時間の煮込みが最初にカップ1杯のワインとスプーン1杯のお酢を入れたのに、なぜぼやけて感じるのか、もう不思議ではなくなる。あれは入った。構造の仕事はした。そして舞台を去ったのだ。仕込み酸。酸は調理の早い段階から鍋に入っている。煮込みのトマト、デグラセの白ワイン、漬け込みのお酢、ラブの中の柑橘の皮。この酸は構造の仕事をしている。タンパク質を変性させ、結合組織を分解し、ゼリー化を助け、長く加熱された野菜の甘さにすり合わせる。皿に盛られる頃には、この酸はもう酸として認識されない。料理のボディの一部になっている。ありがちな誤りは、仕込み酸に仕上げ酸の仕事まで期待してしまうこと。最初にカップ2杯のワインを入れて3時間煮込み、出来上がりが丸くて重いと気づいて驚く。ワインはちゃんと入っている。中から味付けはした。けれど明るくは届かない。皿に盛る頃には明るさを担っていた揮発成分は全て飛んでいる。構造酸は仕事を終えて舞台から降りているのだ。リボリータはこれをきれいに見せてくれる。トマトは鍋の中で1時間半、キャベツ、豆、パンと一緒に分解されていく。スープのボディを作るための仕事だ。終わる頃にはトマトはもうトマトとして読まれない。器の上にオリーブオイルを一回しすると少し明るさが戻る。けれど仕込み酸そのものは意図して構造の中に消えている。仕上げ酸、酸は最後にかけられてほぼ加熱されない。フライパンから上がった魚の上に絞るレモン、温かいレンズ豆の上の一さじの赤ワインビネガー、煮込みの仕上げ間際に放り込むレモンの皮ごとざっと刻んだパセリ。この酸は明るく揮発性で前面に立つ。香り成分は熱で飛ばされていないから無傷だ。脳はそれを料理が今できたと読む。チミチュリはまさにこの到着のために組み立てられたソースだ。ハーブは生で刻み、お酢と油は冷たいまま合わせ、食べる直前の熱い牛肉にかける。酸は炎に触れない。ハーブも生のまま。パセリの揮発成分もお酢の揮発成分も皿に届く時には無傷で残っている。仕上がるのはまるで15秒前から生きていたかのように届くソースだ。到着の意味では本当にそうだから。仕上げ酸でやりがちなのはうっかり煮詰めてしまうこと。ソースにレモンを絞り、とろみを出すためにもう十分還元すると決めるとレモンは消える。直し方は先にソースを還元してから最後にレモンを足し、それ以上加熱せずに皿に出すこと。量よりも順番の方が効く。構造酸酸が料理そのものの背骨になっている。ビネグレット、セビーチェ、漬物、ガストリック。これは酸で味付けされた料理ではなく、料理が特定の状態の酸そのものだ。酸を抜くと料理は残らない。クラシックビネグレットはその典型だ。油と酢が3:1前後、塩、乳化を助けるマスタード、 シャロットかニンニクで香りを足す。
お酢を抜けばただの香味油になる。
ビネグレットは酸を含むソースではなく、油でボディを与えられた酸だ。同じ論理はアスパラガスビネグレットでも働く。これはドレッシングをかけたアスパラガスではなく、酸が舌に最初に届く背骨になるように仕立てられたアスパラガスだ。ガスパチョはこれをさらに推し進める。生の野菜をシェリービネガーとオリーブオイルで回した冷たいまま食べる料理。加熱はない。酸は仕上げではなく料理全部の骨格だ。シェリービネガーを半分に減らすとガスパチョは構造的に壊れる。冷たいトマトのピューレになってしまう。構造さんが教えてくれるのは、新しい料理を読むときに料理人が覚えておくべきことだ。ある料理は酸の入った料理ではなく、他の食材で形を与えられた酸だ。目の前のレシピがどちらの種類なのかが分かれば、それを上手に作るための半分の仕事はもう終わっている。 4.1 つのルール。3つの到着を結ぶルールは一文で言える。酸は調理した場所ではなく、食べる人が味わう場所に到着する。食べる人の舌に明るい持ち上がりを届けたければ、酸を皿の上に置く。料理の中に柔らかい酸のボディを仕込みたければ、酸を鍋の最初に入れる。両方欲しければ、2回に分けて入れる。早い1回は構造のために、遅い1回は到着のために、同じレモンがマリネに1回切り入れられた時と、皿の上に1回絞られた時では別の食材になる。これがこの章で最も有用な一文だ。なぜお酢を大さじにいつ入れるかは書かないと書くレシピが料理人を取りこぼしているのか、これで説明がつく。なぜシェフは皿を2回味見するのか。調理中に1回、出し場で1回、その理由もこれでわかる。 なぜほとんどのレストランの出し場にはお酢の小瓶とレモンが控えているのか。理由は同じだ。このルールが体に入った家庭料理人はある種の失敗をしなくなる。酸をすべて早めに入れて、なぜか平らだと悩むことがなくなる。酸をすべて最後にかけて、表面は鋭いのに中は薄いと悩むこともなくなる。代わりに調理を始める前にこう問うようになる。どの到着を設計しているのか。どこに酸を置けばそこに到着するのか。このルールには小さな運用系がある。迷ったら酸の半分は皿のために残しておく。半分は早めに入れて構造の仕事をさせ、ボディの中に消えてもらう。残り半分は皿に盛る直前まで取っておく。2回目を加える前に味見する。すでに明るく生きているように感じたら足さなくていい。丸いけれど平らに感じたら足す。最終判断は皿の前で取る。最初に決めない。同じ酸を文化はどう組み立てるか。どの料理文化も酸を使う。けれど到着の仕方は同じではない。以下はいくつかの伝統を同じ文法の中の異なる方言として見た時の駆け足の地図だ。酸はいつ入るのか、どの到着に木身を置く伝統なのか。モーラでも一つの文化を一つに収める試みでもない。新しい料理を読んで酸がどう動くかを予想できるようになるための出発点だ。フランス料理、仕込みと仕上げ、2回に分けて。ワインはデグラセで入って煮詰められ、構造になる。レモンの一絞りは皿の上で、サラダの上のビネグレットは構造的。フランス料理の酸は、最後の一瞬まで深く静かで、その一瞬に小さな明るさが皿に到着する。イタリア料理、仕込みのトマト、構造のお酢、仕上げのレモン、大抵一つずつ。長く煮込まれたラグーは仕込みのトマトに頼る。パンツァネッラはお酢の構造に頼る。焼き魚は皿の上のレモンだけ。イタリアの直感は3つ重ねるのではなく、1つの到着を選び、それを信じることだ。日本料理、構造的で静かで仕上げではほとんど使わない。寿司飯のお酢は構造、なければ寿司飯ではなくなる。酢の物のお酢も構造、ポン酢の酸も構造、仕上げに来るときは果汁ではなく香り、柚子の皮、すだちの皮。日本人の舌は柑橘の皮を酸味の信号としてではなく、たまたま少し酸の入った仕上げの香りとして読んでいる。イワシの南蛮漬けは日本料理における構造酸の一番きれいな実例だ。小さな魚に粉を打って揚げ、
お酢、醤油、みりん、だしを合わせた熱い液に放り込み、何時間か、あるいは一晩漬ける。酸が死に、小骨を柔らかくし、料理は魚の形をしたお酢の構造物になる。冷蔵で4から5日、第8節で、なぜ揚げてから漬けるが前提なのか、もう一度触れる。中南米広く、明るく、構造的で、しばしば料理全部の背骨。セビーチェは魚の形をした酸。アグアチレは同じだが、唐辛子が前に出る。チミチュリはハーブの形をした仕上げ酸。ピクルスドオニオンは、タコス、グレインボール、揚げ魚、あらゆる皿の上に乗って、一口ごとに明るさを連れてくる小さな構造酸の役を担う。ピクルスドオニオンは、家庭の台所にとって、最も有用な仕込み酸の一つだ。お酢と塩を熱で合わせ、薄切り赤玉ねぎに注ぎ、常温で20分、瓶ごと冷蔵庫で10日。丸くなって静かになった皿を、一口で目覚めさせてくれる。レバント、タイ地中海、仕上げでたっぷり、フムスにもご飯にも、焼き魚にも煮込みにも、食べる瞬間にレモンが届く。スマックはディップの上に、乾いた果実味のある酸を足す。ザクロ糖蜜は、穀物料理に甘酸っぱい仕上げ酸を足す。レバントの直感は、料理を酢のまま出して、テーブルで食べる人に酸をかけてもらう、というものだ。ドイツ東欧、仕込みと塩漬け。ザワークラウト、ニシンの酢漬け、ディルピクルス。何日も何週間も働いてきた酸の上に組み立てる料理だ。構造酸はしばしば、お酢で加えられたものではなく、発酵で作られたもの。だから質感が違う。丸く香り高く、鋭さは少ない。中華、地域差を承知の上で。地域で違うが、目立つパターンは、お酢はテーブルの上。餃子には黒酢、麺には小皿の陳英コーツを。一口ごとに食べる人が足す。料理人が酸のバランスを決めない。食べる人が箸の上で決める。メキシコ。仕上げで明るい。肉や魚介の入った皿には、テーブルでライムが絞られる。サルサにはライム果汁が構造として入る。ピクルドハラペーニョが脇から仕込み酸を運ぶ。メキシコ料理は、同じ皿の上に3つの到着を重ねて、食べる人にその組み合わせを任せる。この駆け足の地図の目的は、暗記ではない。料理人の頭の中で、こんな小さなシフトが起こるだけでいい。この文化はレモン、あの文化はお酢、から、この文化は時間軸のここに酸を置く、あの文化はそこに置くへ。このシフトが一度起これば、作ったことのない伝統のレシピを読んで、皿の上に酸がどう到着するかを、手をつける前に予想できるようになる。調理中の pH と、食べる瞬間の pH。料理人が鍋に加えた酸が、必ずしも食べる人が味わう酸ではない。これがこの章の一番静かで、一番有用な考え方だ。同じ料理でも、調理中の pH と、食べる瞬間の pH には差がある。鍋から皿の間で、いくつかのことが起きる。揮発性の酸の香りが蒸発する。長時間の加熱で塩基性の方向に動く成分が出てくる。煮込まれたトマトは酸が減る。ワインは煮詰められて鋭さが落ちる。長く煮込まれたスープは、コラーゲンの分解で穏やかにアルカリ寄りになる。酸と揮発効の両方を持っていた素材は、香りを失って測れる酸だけを残す。つまり計測上は酸性なのに、舌には酸として届かない料理になる。料理人は、測れる酸ではなく、感じられる明るさで味見する練習を積む必要がある。カップ2杯のワインと、スプーン1杯のお酢が入った長時間の煮込みは、pH メーターで測れば十分に酸性かもしれない。それでも舌の上では平らに感じる。適定ははいという。脳はいいえという。夕食を払うのは脳の方だ。これはまた、ある料理が鍋と器の間で、大きく印象を変える理由でもある。タイカレーの鍋にライム果汁を入れたものと、ライム果汁を残しておいてテーブルでかけるものでは、後者の方が明るく、鋭く、今に感じる。鍋の中のライムは構造の仕事をした。到着の仕事はしていない。運用としての教訓。酸を早く入れるか遅く入れるか迷ったら、自分が料理を味付けしようとしているのか早く。 食べる人に今を辛抱として送ろうとしているのか、遅くを問う。両方欲しければ両方やる。片方なら選ぶ。一方が両方の仕事をしてくれると期待しない。サイトのレシピで読み解く3の到着という面で、サイトのレシピを読み解いてみよう。下のリンクはサイト内のレシピで、各リンクの後の段落はその料理がどの到着でどの3の仕事をしているかの読み解きだ。クラシックビネグレット、構造酸の典型、
油と酢が3対1前後。塩、乳化を助けるマスタード、シャロットかニンニクで香りに深みを足す。ビネグレットは酸で味付けされたソースではなく、油でボディを与えられた酸そのものだ。一つのビネグレットを舌で組めるようになれば、サラダも、グレインボールも、冷たいタンパク質も、ローストした野菜も、明るく到着する構造酸でドレスできる。3対1は出発点であって規則ではない。苦味のある葉物は酸を欲しがり、甘い根菜は酸を控えたがる。料理人はボウルの中ではなく、葉の上で味見する。アスパラガスビネグレット、仕上げシステムとしての構造酸。茹でたアスパラガスを常温にし、ビネグレットでドレスして十分置く。酸は野菜の中にいくらか入り込み、油が表面を覆う。仕上がるのはビネグレットを内側と外側の両方に持った野菜だ。これは構造酸が家庭で一番使いやすい形。最後の一瞬にぶちまけるドレッシングではなく、数分間野菜と一緒に生きさせたドレッシング。だから酸が2層で到着する。表面の一口と野菜から少し遅れで出てくる2度目。チミチュリ、ハーブで束ねた仕上げ酸。パセリ、オレガノ、ニンニク、赤ワインビネガー、オリーブオイル、塩、乾燥唐辛子、すべて冷たいまま刻んで合わせ、食べる直前に熱い焼肉の上にかける。お酢は炎に触れない。ハーブも生のまま、パセリの揮発成分も、お酢の揮発成分も無傷で食べる人に届く。ハーブが牛肉の重さを持ち上げ、酸が一口ごとに舌をリセットする。ラグーがすべてを何時間も中に煮込むソースだとすれば、チミチュリはすべてを最後の一瞬まで外に置くソース。建築としては正反対だ。ガストリック、カラメル化した酸をソースの基盤に、砂糖を深いカラメルにまで煮詰めて、お酢でデグラセし還元する。仕上がるのは酸と糖が同時にいるソースの基盤だ。カラメルの丸さとお酢の明るさが互いに緊張を保って釣り合う。この章で酸が意図的に煮詰められる数少ない例だが、目的は酸を丸めることではなく、酸とカラメルを融合させて、舌の上に一つの信号として届けることだ。ガストリックは明るくて同時に恋を成立させる仕掛けと読める。多くの料理はそのどちらかを選ぶしかない。ガスパチョ、料理全部の背骨としての酸。トマト、キュウリ、ピーマン、ニンニク、シェリービネガー、オリーブオイル、パン、塩、冷たいまま回し、冷たいまま食べる。加熱はない。酸は仕上げではなく料理の骨格そのもの。シェリービネガーが結束、明るさ、味付けを同時に担う。お酢を半分に減らすとガスパチョは構造的に壊れる。別途ドレッシングが必要な冷たいトマトのピューレになってしまう。技術的には酸料理ではない料理の中で酸が背骨になっていることのサイトで一番綺麗な実例だ。ピクルスドオニオン、仕込み酸を常備の薬味として、薄切りにした赤玉ねぎを瓶に詰め、熱したお酢に塩と砂糖を一つまみ加えて注ぎ、常温で冷ます。20分で玉ねぎが鮮やかなピンクと酸味を帯びる。瓶は冷蔵庫で10日ほど生きる。これは丸く重い皿を一口で明るい皿に変えてくれる小さな常備の構造酸工場だ。冷蔵保存、10日以内に使い切る。これは冷蔵庫の中の漬物であって、棚の上の保存食ではない。試験済みの加圧キャニング設備と手順がない限り、瓶詰めの常温保存はしない。イワシの南蛮漬け、小さなイワシか、カタクチイワシに粉を打って、芯までしっかり揚げる。お酢、醤油、みりん、だし、少量の砂糖、薄切り唐辛子と玉ねぎを合わせた熱い液に放り込む。液が常温に下がるまで、魚と一緒に置き、数時間から一晩。酸が染み、小骨を柔らかくし、料理は数日持つ構造酸の保存系になる。
2つの大事な安全上の注意。まず、魚は巣に出会う前に必ず揚げる。生では使わない。オスは一部の生の小魚に潜むアニサキスを殺さない。殺せるのは、しっかりした加熱か、業務基準の冷凍、マイナス20度セリアに24時間以上だ。次に、冷蔵で保存し、4、5日以内に使い切る。レモンカード、火入れしたカスタードの中の酸、卵黄、砂糖、レモン汁とレモンの皮、バターを穏やかな火で泡立て続けながら火入れする。酸が味の背骨、卵がボディ、バターが運び手。仕上がりは酸の構造を持つカスタードだ。一つの安全上の注意。レモンカードは保存安定性のために80度セリアに以上まで持ち上げながら泡立て続けて火入れする。これはお好みでが許される類の判断ではない。他の料理での半熟卵のような選択にはならない。80度セリアに達していないレモンカードは瓶詰めで保管したり、妊婦、免疫が落ちている人、乳幼児、高齢者に出したりしない。冷蔵保存、1週間以内に使い切る。リボリータ、トマトとパンが運ぶ仕込み酸。トスカーナの豆とキャベツのスープ。1日経ったパンでとろみをつけ、トマトの入ったベースから1時間半以上煮込む。トマトはこの料理の仕込み酸。終わる頃にはもうトマトとして読まれず、スープのボディとして読まれる。古典版に仕上げ酸は入らない。意図的に丸い料理だ。器にオリーブオイルを一回しすると明るさが少し戻るが、酸の信号は構造的で静か。明るく前面には出ない。シニチュリの正反対。料理人が全ての酸を早く入れ、意図的に構造の中に消した料理として読める。8、よくある誤解。酸は仕上げのもの。時々は、多くの場合は構造のためのもの。ビネグレットは構造の酸。漬物は構造の酸。セビーチェは構造の酸。すべての酸を仕上げの一絞りとして扱う料理人は、酸ができる仕事の半分にしか触れていない。酸が強く出るイコール酸が合っている。一口目から酸っぱいと叫ぶ料理は、大抵仕込み酸が足りないのを仕上げ酸で補おうとして入れすぎている料理だ。バランスのいい酸は明るく届くけれど、口をしかめさせない。舌がしかめ顔で固まっているなら、仕上げ酸が多すぎるか、それを支える油か塩が足りていない。お酢とレモンは交換可能。交換できない。レモンはクエン酸と一緒に、柑橘の揮発成分、脳が新鮮と読む、あの明るい香りを連れてくる。お酢は酢酸の香りと、種類によっては発酵のベース音を連れてくる。レモンと書かれたレシピをお酢で作っても、適定上は同じ酸度でも、香りが違うから同じ料理にはならない。逆も同じ。代用は可能だが、それは糖化ではなく代用だ。煮込めば酸は丸くなる。煮込むと酸の香りの揮発成分は飛び、剥がれる酸は残る。料理人はその丸まりを酸が弱くなったと読むが、pH 上は酸はまだそこにいる。だから、ワインで長く煮込んだスープが香り上は平らなのに、何口か食べると舌がチリチリしてくるということが起こる。直し方は大抵もっと煮ることではなく、油塩、少しの糖で釣り合わせることだ。酸は雑菌を殺す。漬物は常温で持つ。常温で持つ酸保存品もあるが、ほとんどはそうではない。生のままの冷たい漬け液で作る冷蔵庫ピクルスは常温保存できない。冷蔵で数日以内、試験済みの加圧キャニング手順で作られた瓶詰めだけが常温保存できる。家で作った酸の保存品は冷蔵庫で数日のうちに使い切るが規定値だ。イワシの南蛮漬けの漬け液も同じ。冷蔵で4から5日以内、週単位の保存ではない。お酢で魚を変性させるイコールどんな魚でもセビーチェ風で安全。酸は魚のタンパク質を変性させ白く硬くするけれど、寄生虫や病原菌を確実に殺さない。セビーチェ風の調理は、業務基準で冷凍された魚、あるいは刺身用と表示された魚を使う必要がある。南蛮漬けは先に揚げることで、この問題を回避している。小さな違いではない。発酵の酸も、加える酸も同じ。発酵の酸、ザワークラウト、キムチ、味噌、魚醤は、酢酸や乳酸だけでなく、瓶のお酢にはない、発酵の低温を連れてくる。最後にキムチの汁を一さじ加えるのと、最後に白酢を一さじ加えるのは、 低圧が近くても同じではない。発酵板は明るさと一緒に深さを連れてくる。この料理にはトマトが入っているから酸は十分。大抵違う。長く煮込まれたソースのトマトは仕込み酸を提供して皿に盛る頃にはボディの中に消えている。食べる人は丸いソースを味わう。最後にレモン、ライム、あるいはお酢を少し落とすと同じソースが舌の上で目覚める。性格を変えずに明るさだけが返ってくる。料理人の麺、ハノイの小さな店で1年仕事をしていた頃、スープ担当の料理人は自分の作業台の上に1本の古い瓶を置いていた。安い米酢のラベルが剥がれたリサイクルガラスの瓶。彼はそれを調理中には使わなかった。出し場で一つのことだけに使った。彼の作業台を出るすべてのフォーの器にハーブが乗る直前、その米酢が表面に小さく一回し描かれた。お酢として味わうほどの量ではない。スープがテーブルに明るく届くだけの量。彼はそのスープを6時間かけて作り、レシピが据えるだけの仕込み酸、トマト、ライムの皮、ワインの代用品をすべて入れて、最後には6時間かけたスープの味になっていた。丸い、深い、重い、出し場のお酢がその明るさだった。一度なぜそれが必要なのかと聞いたことがある。6時間目のスープは持つべきものをすべて持っていた。ただ到着だけがなかった、と彼は答えた。お酢が到着だった。それがなければスープは器の中の素晴らしい液体だ。それがあればスープは食べる人が覚えているフォーの一杯になる。その後、いくつもの厨房で似た光景を見た。世界中のほとんどの厨房に小さな儀式がある。出し場のまな板の隅にレモンのくし切り、塩入れの後ろに隠された小瓶のお酢、和食のラインに小皿の柚子汁、メキシコのラインに半分に切ったライム。形は変わる。仕事は変わらない。料理人は最後の到着を最後の瞬間まで取っておく。なぜなら事前にどれだけ仕込んでも出来上がった皿の上の一絞りが運んでくる明るさを前もって作ることはできないからだ。その厨房でもう一つ学んだことを書いておく。スープの料理人は自分の量が合っているかどうかをスープだけを舐めて確かめなかった。彼はスプーンの上に小さな試験を組んだ。スープを一口、お酢を入れたスープを一口、もう一度プレーンなスープを一口。3口目が一口目より平らに感じる瞬間を見ていた。脳が二口目の明るさに合わせて構成されてしまったから、もう一度プレーンに戻った時に30秒前より平らに感じる。これがこのショーの中心の手仕事だ。料理人は酸を測っていない。酸が舌の読み方に与える変化を加える前と後で測っている。小さな変化は小さな量、大きな変化は大きな量。変化がなければ酸が違うか瞬間が違うか、その両方だ。多くの家庭料理人は酸をスプーン何杯と量で習った。それは間違った単位だ。単位は感じられる明るさで、それを読める唯一の道具は料理人自身の舌だ。新しい料理の酸の到着を読み解く方法。この章を読み終えた料理人や新しいことができるようになる。作ったことのない伝統のレシピ、ペルシャの煮込み、フィリピンの酸っぱいスープ、シチリアの魚料理、韓国の蒸し物を手に取って料理を始める前に酸の到着を読めるようになる。読み解きは4つの小さな問いに分かれる。1つ、どんな酸の素材が使われているか。並べ書きしてみる。トマト、レモン汁、シェリービネガー、タマリンド、ザクロ糖蜜、発酵調味料。3つ4つ並ぶこともあれば、1つだけのこともある。2つ、それぞれいつ入るか。これが核心の問い。最初の工程で入る酸は、構造の仕事をして皿の上ではほぼ消えている。最後の工程で入る酸は仕上げの到着の仕事をして明るさの主役になる。料理を最初から定義している酸、ビネグレット、セビーチェは構造であり変わらない。3つ、この文化はテーブルで仕上げの一滴を望む文化か。メキシコ、レバント、ベトナム、タイはほぼ必ず望む。フランス、イタリア、日本料理は大抵望まない。バランスはコンロの前で確定させるべきものという前提だ。レシピが何も書いていないのに文化が望むタイプなら、料理人は何にも違反せずに足していい。4つ、この料理はどこで平らになるか。 カップ2杯のワインで1時間煮込む料理は、皿に出る頃には平らになる。料理人は仕上げ算を計画しておく。提供の直前に作るビネグレットでドレスする料理は、平らにならない。構造算が明るく残る。煮込みに柑橘汁が入って、仕上げに皮がない料理は、丸くなる。料理人はボディに酸を足さずに、皮で到着だけを足せる。この4つの問いは1分もかからない。家庭で起きる酸の最も多い誤り、レシピのどこかで入れた酸は、皿の上にも届くだろうと仮定すること。を防いでくれる。届かない。酸は料理人が最後に置いた場所に到着する。多くのレシピはどの酸をまでは書くが、どの到着では書かない。到着は料理人が選ぶ仕事だ。11章のまとめ。この章を読み終えた読者は、最低でも4つのものを手に入れている。1つ目は言葉。酸には3つの到着がある。仕込み酸、仕上げ酸、構造酸。この3つを別々の言葉として保てる料理人は、家庭で一番多い酸の失敗をしなくなる。2つ目はルール。酸は調理した場所ではなく、食べる人が味わう場所に到着する。この一文だけで、七軸モデルのどの介入よりも、多くのぼやけた皿を救える。3つ目は、pH と感じられる明るさの区別。計測上は酸性でも、食べる人にとっては酸として届かない料理がある。料理人が測っているのは適定値ではなく、感じられる明るさ。道具は下。構成方法は前と後の一口だ。4つ目は、新しい料理を読む面。作ったことのない伝統のレシピを、4つの小さな問いで1分以内に読めるようになる。皿の上に酸がどう到着するか、どこで仕上げの一滴が必要になるかを、料理を始める前に予想できるようになる。この章が与えなかったものは、何ミリリットルのお酢で治るという単一の数字だ。酸は計量の問題ではない。計量の衣を着たタイミングの問題だ。タイミングを正しく読める料理人は、計量に頼らなくてもいい。次に何かを作るとき、皿に盛る前に、小さなスプーンに料理を一さじ取る。半分にだけ、レモンかお酢をひとたたり落とす。ドレスした半分、ドレスしない半分、もう一度ドレスした半分の順に味見する。三口目が、一口目より平らに感じたら、その料理は今、試した仕上げ酸を欲しがっている。皿の上にかける。三口目が一口目と同じなら、いらない。そのまま出す。この小さなテストを皿に盛る瞬間の習慣にすれば、この章の働きの中身全部がコンロの前の30秒に圧縮される。酸は調理した場所ではなく、食べる人が味わう場所に到着する。残りはすべてその細部の話だ。